旅館に戻って部屋の襖を開いて驚いた。
え？あ、ちょっとなんで？
無理もない。晩ご飯はきれいに片付けてあって、だけど丁寧に布団が2組並んでいた。
ちょっと今すぐ片付けさせますので。
あ、さなえさん、ちょっと待って。
え？
もしかしてさ、勘違いしてるんじゃない？
何をですか？
お父さんとお母さん。
ん？勘違いですか？
僕がさなえさんの恋人か何かかと。でもあれだね。うーい、よいしょ。
でも困りますよね。
ふかふかだ。
斉藤さんね、ふっかふか困りますよね。
あー、よかった、来てよかった。ふっかふかだ。
困りますよね。だって
なんか修学旅行みたいだね。こうやって畳に布団が並んでると。
ねえ、ね、
ん、あ、なんか言わなかった？
え、いえ、斉藤さん、なんで遊んでるんですか？
修学旅行っぽくない？
え、あ、あー、そうですね、そうですよね。
どうかした？
いえ、別に。あ、あの、お布団片付けますね。
あー、でも、あー、一つにしちゃうとそれはそれでまずくないですか？
あ、そうですね。じゃあ
話しましょう。話しましょう。
話しましょう。
近いから良くない。
そうです、近いから良くない。
よし、
これで大丈夫ですね。
うん、大丈夫。それでは気を取り直していきますか。
はい、そうですね。では、
うん、
せーの、
ようこそ広島へ。
最終話。
さなえさんに見せたかったものがあるんです。
お茶どうぞ。
ああ、ありがとう。
パソコンも持ってきちゃったんですね。
うん、持ってきちゃった。
そのカバン、いっぱい入ってるんですね。
そうですか？このパソコンとカメラと着替えくらいですから猫型ロボットにはかないませんよ。よし、これで見れるかな。
何ですか？
写真です。自動でスライドショーになるんで、そのままのんびり見ましょう。
写真の上手な方が撮ると花瓶に生けられてる花もこんなに綺麗に写るんですね。あ、猫さん、和柄の人形ですか？青いもみじ綺麗ですね。すごく上手に生けてらっしゃいますね。どこか旅行に行かれた時の写真ですか？夜景も綺麗、素敵ですね。
どこだと思います？
東京だと箱根とか熱海とか。ビー玉の飾りも綺麗ですね。日光のあたりも温泉街があるって聞きました。鬼怒川でしたっけ。いいな、温泉と湯気ってこんなにも絵になるんですね。
もうすぐわかるかな。
料理、あれ、もしかして
この次だな。
そう、
嘘じゃないですよ。看板にほら、大野屋ってちゃんと書いてある。
これ、
そうです、僕が広島に来て、ああ、正しくは最初の野良猫の写真だけは東京ですけど。
全部？ここで？
ほら出てきた。さなえさんの手にほーら上手にオートリーが乗ってる。
うちの旅館じゃないみたい。
ああ、そろそろ一回りするかな。あ、猫出た。
これも？
うん。
これも？
そう、これも大野屋。もちろんびっくりさせたかったから分かりにくく撮ってみたのは、これとかロビーの応接セットの灰皿ね。
そうですね。
だけど全部今日の大野屋なんだよ。
分かりませんでした。
僕の目で見た大野屋はね、こんなに素敵で新鮮でキラキラ輝いてる。もっとたくさん撮りたくなった。それが大野屋っていう旅館なんだ。ほらご飯もね、美味しそうに撮れてる。
斉藤さん。
ん？
私には見えてなかったのかもしれません。見てるはずなのに。怒られて当然かもしれない。
旅館の飾りは？
いつも母と祖母がやってます。
さなえさんは？
うちは時々父のお友達から花を送っていただいた時に手伝うくらいで、大浴場の入り口のこの花も私見てたんです。見てたのに。なのにわからなかった。そりゃ怒られますよね。私何にもわかってない。
うん。だけど今日それに気づけた。
斉藤さん。
だけど物事って一長一短だと思うんです。毎日見てて手がけてるから、さなえさんのお母さんにはこの写真全部バレるかもしれません。けどさっきのさなえさんみたいに純粋に綺麗なところだなっていう、そういう発見はないんだと思いますよ。
私どうしたらいいんでしょう。
僕はフリーペーパーをやって、2年目の終わり頃にね、親父に怒られたんだけど。
ええ。
その時悔しくてね、すっごく悔しくて、東京を歩き回ってスクープを書いてやるって、電車も地下鉄もバスも乗ってフリーペーパーを飾る特別なものを探して歩いた。ヘトヘトで足もパンパンで、だけど見つかんなかった。どれもこれも誰かが先に取材してる。だから新しいものなんてどこにも落ちてなくて。だけど一つだけ見つけたんだよ。
何ですか？
肉屋のコロッケ。
一番の好評だった企画ですか？
そう。しかも僕の家の隣、幼い頃から毎日のように食べてたコロッケ、学校の部活の帰りに買って食べて、仕事で行き詰まって買っておいたコロッケを夜食にしたり、一昨日も晩ご飯にみんなで食べたけどさ、東京隅から隅まで歩き回って諦めかけて、もうフリーペーパーやめよって。だけどその日に食べたコロッケがさ、美味しかったんだよ。じゃがいもとひき肉と玉ねぎと、ほんとシンプルなコロッケなんだけどさ。だから最後にこれだけは伝えたいなーって。なんか今でもその時の記事を読むと思うんだけど、完全に主観なんだよね。自分の気分だけで書いてる。もうねひどいよ。いつ食べてもやっぱり美味しいって僕は勝手に思っていますとかって。小学生並みの文章力で。だけど肉屋のおじさんもおじさんでさ、そういうタイミングで新しいコロッケ食べてみるかって、コーンとマヨネーズ、だけど妙に美味しくてさ、だから写真撮って書いたんだよ。普通にうまいよ、秋山精肉店の新商品コーンマヨコロッケ、記念日でも何でもない今日の、だけどそんな今日の夕飯だからちょうどいいって。 だけど、その企画が一番好評だったわけ。
すぐ近くにあったんですね。
そう、目と鼻の先、東大元暮らし。
でもそれができたのはやっぱり斉藤さんだったからですよ。
いやいや、あーでも自慢でもなんでもなく、僕だったからできたっていうのは事実かもしんない。
斉藤さんはすごいですよ。
あー、僕はすごくないです。だからこそすごくない伝え方ができたんだと思うんです。自分の目で見て、自分の耳で聞いて、自分の鼻で匂いを嗅いで、自分の口で味わう、自分の手で触れて、自分の足で歩いて、
うん、
コロッケの企画以降はっきりと変わったんです。もう自分で思ったことを感じたことだけ書こうって。そしたら伝わりやすくなった。親父にもお前らしい記事になったって言ってもらえた。
仲直りできたんですね。
うん、輪転機使っていいかどうか聞いたら、広告を一枚も書かずに上手くなるやつがいたら連れてこいって怒鳴られました。
いいお父さんですね。
親父はいつでも怒鳴ります。
うちもです。
同じくらいの年齢ですから、きっと怒鳴るんですよ。
そうですね。
僕は生まれた時から家にチラシが落ちてました。将来は何になりたいだろうって考えて、だけどいつも広告のことを考えてました。だからいいチラシを見つけると嬉しくなって、自分基準でつまらないものを見つけるとレイアウトし直したくなる。勝手にもっとこうだろうとか偉そうに言っちゃって。
いつ頃から？
キャッチコピーみたいなものを書いてたのは小学生かな。
あー、なるほど。
わかる？
うん、やっぱりそのくらいですよね。
だよね。国語のノートの右端に消しゴムの絵を描いて、種も仕掛けもありません、消えないのはマジックだけとか、なんとか。
面白い。
いやいやいや、ひどいよ。ざっくりとひどい出来だよ。
その消しゴムがスタートだったんですか？
そうかもしんない。
素敵です。
消したい思い出です。大野さんは？
やっぱり小学生の頃なんですけど、応接間のテーブルの上に花を飾りました。1年生だったのかな、多分まだ黄色いランドセルで。
うん。
帰りにタンポポを摘んできて、そのままポイって。
かわいいな。
だけど灰皿だった。
あ、
火をつけて燃やしてしまいたい思い出です。
いいな。
だけどその時に座ってたお客さんに、かわいい花だね、ありがとうって。それは今でも覚えてるんです。
それが始まり。
はい。
そっか。
斉藤さん、もう一度見直してみます。自分に何ができるんか、自分が好きになれそうなこと探します。
自分がやりたいと思うことを純粋に好きだからしてしまうこと、そういうのを追い求めるべきだと思う。すっごく自分勝手なんだけどさ、すっごく自分中心なんだけどさ、すっごく自分の目線で、自分の感覚で、だけど誰かを思ってそれをやったんだとしたら、きっと意外と違う誰かも喜んでくれるから。
うん。
だから自分が一番幸せにならないと。
そうですね。
今できることは？
いっぱいありそうです。
逆に聞くけど。
何ですか？
この旅館に関わること諦められる？
きっと。いや無理ですね。うちの親も頑固だけど、だってその娘ですよ。
頑固だね。
私も私の目線で探します。来てくれてるお客さんに、ここも素敵ですよ、ここも素敵ですよって。広島ってこんなにキラキラ輝いとるんよって、斉藤さんにちゃんと伝えられるように。
うん、お互い楽しみますかね。
うん。 そうしましょう。
ああ、佐野さん。
はい。
明日、天気いいかな。
この2日間は天気いいはずですよ。
じゃあ、明日も宮島歩いてみていい？
ええ、もちろん。
翌朝、荷物をまとめて旅館大野屋を後にした。大野屋と書かれた看板に目をやる。やっぱり落ち着いていて素敵だ。
斉藤さん。
早苗さん。
久しぶりだったんでちょっと手こずっちゃいましたけど。
早苗さんは和服を着て現れた。柔らかい色使いのその和服は思った以上に早苗さんによく似合う。似合うじゃないですか。
ありがとうございます。
早苗さん、一枚写真いいですか？
撮ってくださるんですか？お願いします。
じゃあそこに立って。うん、そのあたり。ファインダー越しに見る和服を身にまとった早苗さん。昨日目を背けていた彼女はもうそこにいなかった。はーい、撮るよ。はい、チーズ。昨日と同じ航路をたどる宮島までのフェリー。早苗さんは海外からの観光客に呼び止められて、だけど心よく記念写真に応じている。たった一日で、だけどきっとそれは早苗さんがちゃんと持っていた優しさなんだ。
はあ。
お疲れ様。
緊張しますね、写真って。
でもいい顔してたよ。
いえいえ。だけど片言の日本語でありがとうって言ってもらえたのが嬉しかった。
うん、
斉藤さんのおかげです。
いや、僕は何もしてないですよ。
昨日の夜、おばあちゃんに着物着たいって言ったんです。そしたらあっという間に全部揃えてくれて、しかも3種類ぐらい出してくれて。
すごいね。
びっくりしました。そしたらちょうどお父さんとお母さんも来て、お父さんが着付けしてやるって、昨日のジーンズと T シャツの上から簡単に。だけど久しぶりにお父さんに着付けしてもらったんです。帯を結ってくれながらお父さんが、さっきはごめんなって。
仲直りできたんだ。
うん、私嬉しくて。その後1時間くらいかな、合わせる帯の色とか帯紐の色とか、あっちがいいとかこっちにしなさいとか。
嬉しかったんだね。
うん、きっと。だから私やっぱり大野屋の娘なんです。ちょっと安心しました。
そういった彼女の表情は今日の空みたいに晴れ渡っていた。二人で見上げた空は雲一つない青空だった。広島の空、駅に着いて一番初めに思ったことなんですけど、広島の空広かったんです。緑が多くてなんとなく空が広い。なんでかなって今朝考えてたんです。美味しいご飯食べながらね。広島の人って失うことを知ってるでしょ。悲しい歴史を知ってるでしょ。だから今日みたいに安心できる空の色をやっぱり大切に思ってるんだよ。大切に思えるんだ。もう一度新しく作り直していくことの大変さも分かってて、単純な新鮮さを追い求めるっていうだけじゃなくて、そういう過去の体験の中から得られることの重要性とか、悲しいことを整理する方法を知ってるんだと思うんだ。だから きっとね、広島の空を知ってる人は今日を今をなんとなく大切にできるはずだと思うんだ。彼女はまっすぐに私を見つめて何も言わずにうなずいた。
斉藤さん？
ん？
斉藤さんって実は素敵な人だったんですね。
早苗さんは優しく微笑んだ。心からの笑顔がそこにあって私は安心した。私がここに来た理由。
あ、もうすぐ着きますよ。
よし、いっぱい食べるぞ。
やっぱりそっちですか？
もちろん。フェリーを降りて海岸沿いの道をゆっくり歩いて目的の場所にたどり着いた。やっぱり大鳥居は大きいですね。
二度目でもそう思います？
うん、やっぱりすごいことですよ。
うん、やっぱり私もそう思います。
広島に住んでた人でもそう思いますか？
そうですね、思えるようになりました。
そっか。ねえ、早苗さん。
はい。
ふるさとのここ広島っていう場所は好きですか？
うん、やっぱり広島が大好きじゃけ、私ここから離れられんのだと思います。
彼女は笑顔でそう言った。私がここに来た理由。うん、来ることができてよかったと素直にそう思えた。今日の日のことを忘れないように私は宮島に吹く潮風を浴びながら、キラキラと輝く海とその向こうに広がる大鳥居に向かってカメラのシャッターを切った。早苗さん、ありがとう。
いえいえ。斉藤さん、また広島来てくださいね。
うん、近いうちにきっとまた。ん？
うち待っとりますけ。
はい、必ず早苗さんに会いに来ます。
はい。